黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。聖書は何と言ってますか？それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。働く者の場合にその報酬は恵みではなくて当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。アーメン。ご起立ください。賛美の13番をもって栄光の主を褒めたたえます。13番です。朗読文1番、詩編1編。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、
傲慢な者と共に座らず、
主の教えを愛し、
その教えを昼も夜も口ずさむ人。
その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、
葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。
神に逆らう者はそうではない。
彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。
神に逆らう者は裁きに耐えず、
罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。
神に従う人の意を主は知っていてくださる。
神に逆らう者の道は滅びに至る。アーメン。
それでは使徒信条をもって皆さんの信仰を栄光の主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
章詠40番です。40番をもって栄光の主を褒めたたえます。
輝く日を仰ぐとき、月星流るとき、雷鳴り渡るとき、真の怒りをも、我が魂いざ讃えよ、大いなる怒りを、我が魂いざ讃えよ、
それではご着席ください。礼拝のために小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、おいなる皆をあがめ賛美いたします。おいなる皆のゆえに私たちはあなたを褒めたたえます。創造主なる主、私たちのこの塵から私たちを作ってくださり、そしてその花に息を吹きかけてくださり、命あるものとして生きるものとして導いてくださいましたことを感謝いたします。そしてイエス様によって私たちは罪許され、イエス様によってその血潮によって洗い流され、血潮のうちに生かされることを心から感謝いたします。十字架と復活がこの主日に私たちの心に刻まれます。主がよみがえられたこの主日、私たちはイエス様を慕い求め、そして今この礼拝のために集っております。どうか私たちにあなたの御恵みを授けてください。恵みをいただくために私たちは足を運びました。どうかあなたから天から与えてくださる天の窓を開き、私たちに与えてくださるその恵みを私たちは信仰を持ってしっかりとキャッチすることができますように助け導いてください。神と人との前で犯しました罪々があります。一週間の旅路の中においてあなたに喜ばれない、あなたにあって喜ばれなかった罪々をどうかお許しください。そしてまた人に対して傷つけてしまったこと、また暴言を吐いてしまったこと、またあなたの憐れみを注ぐことができなかった、その至らなさをあなたが許してください。主よ、あなたはすべてをご存知です。どうか私たち一人一人の心の中、思いの中を探ってください。そしてまだ探るべき、また告白すべき罪があるならば、今悔い改めへと導いてくださいますようによろしくお願いいたします。清い者は神を見る、あなたにあって清められ、血潮によって清められて、今あなたを、あなたから目を離さない信仰の創始者であり完成者であるあなた、イエス様から目を離さない私たちでありますように、今日もあなたにあって一つとなりたいのです。どうか私たちを一つにさせてください。御霊にあって一つに、また父にあって一つに、イエス様にあって一つに、私たちは一つです。アメン。主よ、また御言葉を語られます働き人の上に大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。イエス・キリストご自身を、神の国の隠された奥義を大胆に語り尽くすことができますように助け導いてください。また聞く者の耳を開いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。しもべとして私たちは耳をしっかりと開くことができますように、そう導いてください。私たちはこの一週間の恵みに預かるべく、この手術に集っています。どうかこの恵みの御言葉をしっかりと握りしめ、そして目を心に植えられつけられた御言葉の種がやがて芽を出し花を咲かせ、そして実を実らせていく時までしっかりと握り続けることができますように、思い巡らすことができますように助け導いてください。産んで増えて血に満ちて征服して支配する神の子供として、一週間のこの旅路をあなたが祝福してください。勝利者として成功者として、この時代のこの一週間の主人公となりますように、主はあなたが私たちを祝福してください。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私が報いると宣言してくださいました。私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美の344番を賛美いたします。344番です。
主に頼りで歩めば耳が何も聞こえずとも神の御約束に立って歩めよ神に頼り歩め歩め疑わず歩めよ神に頼り目や耳には頼らずにこの目にいかに映れども受けたる証を信じれば疑いはなく主に行きて主のうちに望みはなるね歩めよ神に頼り歩め歩め疑わず歩めよ神に頼り目や耳には頼らずに清き誓いを結ぶ時御神はまことに頼もしい届き約束信じればいかなる人同じ歩めよ神に頼り歩め歩め疑わず歩めよ神に頼り目や耳には頼らずに。
アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は創世記15章1節から6節です。創世記15章1節から6節。それでは創世記15章1節から6節を宣言いたします。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神、主よ、私に何をお与えになるのですか？私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょう。と申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。アーメン。それでは一言お祈りいたします。信仰の道、このアブラハムの道に歩むとはなんと幸いなことでしょうか。その幸いの道に私たちを招いてくださったとはなんと幸いなことでしょう。まことに私たちは本当に幸いなものです。イエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。今日もこの主日、イエス様の名が覚えられる日、我らはこの宮に集い、あなたを褒めたたえ賛美し、またあなたの御言葉に今私たちは耳を傾けます。どうかお語りください。しもべ聞きます。あなたがお語りに なるその言葉に私たちがよく耳を開いて聞き入れ、理解し、従順し、そしてこのあなたからの栄光のご褒美、報いを 豊かに得ていくことができますように、今我らを整えてください。どうか取り次ぐしもべらの唇を清め、あなたが支配し、また一人一人の耳を清めてください。
アーメン。
これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、
アーメン、
私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。我らの素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
皆さんは幸いです。
ハレルヤ。
皆さんはイエス様を信じて、ね、教会に集いました。
アーメン。
あるいは、ね、なんだこの集団はって、ね、思って、でそれでもしかしたら神様がいるかもしれない、ね、まだ信じていなくても、ね、そういうふうに思って、ね、集った方もいるかもしれません。イエス様は生きているんです。
アーメン。
そして報いてくださるんです。
アーメン。
永遠の命はあるんです。
アーメン。
なぜなら墓からよみがえってくださったイエス様が皆さんを今招いてくださったからですね。
アーメン。
昔の生徒たち、アブラハムもイサクもヤコブもまた、ね、新婚先人たちも、ね、天国で、ね、今、待ってるんですね。私たちはこの地上に与えられた命、本当にイエス様にあって信仰で燃やし尽くして神様に喜ばれるその命を得て、そして今この地上においても豊かなご褒美報酬を得ていきたいと思います。今日のメッセージの題は、ね、神様から報酬をいただくにはその報酬とは、ね、というところなんですけども、皆さんは神様から報酬をいただきたいですか？
アーメン。
アーメン。この世の中で報酬をいただくためには、ね、その事業主の、その意図に従って働いて報酬を得ますけれども、天国、ね、この御国において、神の国においては、ね、皆さんが働くべきもの、皆さんが神様に支払うべきは信仰です。
アーメン。
信仰を支払うならばその報いとして、ね、報酬が与えられるんですけども、じゃあその報酬は一体何なのか、今日またこのアブラハムのところから見ていきたいと思います。
アーメン。
この15章今日の箇所ですけれども、その前の14章前回の手術で、ね、見ましたね、戦争がありましたけれども、アブラハムは、ね、もう勇敢に戦いに出ていって、ね、318人の手勢を連れて見事、ね、合計9人の王様の上に君臨することができるまでになったんですけど、しかし、ね、その9人の王様の全財産とか、ね、そのアブラハムその分取り物には一切興味がなかったんですね。なぜ？それはアブラハムは主から命じられた通りに、ね、本土親戚父の家を離れて、そして神様のしきたり、神様はそのテリトリー縄張りの中に入ってきて、そしてそこでじっと主と共に歩んでいたからです。だから神様は彼を祝福して、そしてもう、ね、この世の中の王様が、ね、もうその得た財産とかそういったもろもろ、もう靴紐にも満たないような、ね、そういう思いになりました。なぜ？神様がもうふんだんに与えてくださるからです。神様その気になればもうじゃんじゃんじゃんじゃん、ね、もうお金だとか、ね、栄養だとかそんなものは、ね、もう神様にあってもういくらでも与えられる、そのことをアブラハムは知っていたから、だからこの、ね、汚れた王ソドムの王が、ね、財産をあなたが持っていて、しかし人は返してください、それを聞いてもいやいやいやいや、ね、あなたの財産靴ひも一本たりとももらわないよ、もし、ね、靴ひも一本でももらったら、ね、あなたが、ね、アブラハムを富ませた、ね、いうことになるから、とんでもない、私を富ませたのは神様だ、
アーメン。
本当にその誇りと自信、また余裕、また満ち足りた思いがあったから、彼はこのように言うことができたんですね。
アーメン。
そうです。神様は富ますことがおできになるお方です。この、ね、神様からいただく報酬、これ神様の言葉を聞いて信じて従って行った結果与えられるものです。
2021年、主はですね、私たちに今までこの教会が開拓されてからずっと私たちを訓練してくださった主なんですね。ずっと訓練に訓練を重ねて今2021年に入りました。そしてね、主が言っているんですよ。2021年からはあなたたちは収穫の年だ。なぜ？収穫しても
いいくらいに私たちが訓練を受けてきたからです。前ね、ある人に祝福の法則をこう明け渡した時に不安を覚えていたんです。この人祝福された後に神様を果たして裏切らないだろうか、そういう不安があったんですね。不安があったので私はね、その祝福の法則をすごく頭がいい人なんでちょっとお話をしたんですけど、心がね震えてきたのでパッと口を閉じました。そして口を閉じたことが後に私は正解だったということがわかるんです。どういうことか、ある人がね、私に神様が何々をしてくださったら、私はそのことによって得た利益の中から10分の1を捧げますって言ったんですよ、その人が。そしてその10分の1を捧げて神が生きておられるということを体験することができますように、私は蒼天の祈りにその方にこう言ったんですよ。蒼天来てください。で、二つの問題があったんですけど、息子との問題があって、そして一つは今経営しているね、事業は非常にうまくいかないということでした。それでその方に私が言ったのが、蒼天に来てくださいということで、蒼天祈祷会に来てもらって、礼拝が終わって祈りの時間になると、ちょうどその人の後ろ側に行って、私はこう手をかざして祈っているわけなんですね。まず私が祈ったのは、親子関係の回復です。わだかまりがあった中において、ね、祝福は来ないので、だから、わだかまりをまず解消するということをするために、親子関係の回復のために祈りました。で、その人に親子関係の回復のために祈っていって、そして回復を祈ったらどういうことが起きたかしたら、来たのはお母さんだったんです。お母さんがこの教会に来てからどんどん変わっていて、そしてその息子さんがびっくりしちゃって、息子自らがこの教会に来たんです。そしてこの教会に親子で集うようになりました。次、祝福のためにお祈りをしました。大きな仕事を一度もしたことがない。小銭人稼ぎはできても大きな稼ぎをしたことがない。だからある物件が売れたら、その売れた物件、その利益の10分の1を捧げますって言ったんですね。それで私、その物件はどういう物件なんですかって言ったら、2つの物件を言いました。で、1つは大手が持っている物件、1つは自分が管理をしている物件なんですよ。それでその両方を持って私は祈ったんですけれど、主がね、1つの物件を売る祝福を与えてくださったんですね。そしたらその物件を売った時にね、得た利益が大きいでしょ。そしたら10分の1を捧げる心がもったいないに言ったんですよ。どういうこと？自分が今まで経営していたその会社が赤字だったということがあるので、物件を売ったことによって赤字を埋める、そして赤字を埋めてから出た利益は捧げようということで、シュッて溜まってったんです。そしたらどういうことになったかって言ったらね、こまこまと毎日動いていったね、その仕事がなくなりました。そしてその物件を売ったことも言わないでいたんですけれど、ある時食事の時間ですね、自分も知らないうちに他の人にそれを言ってしまって、それでたまたま私が その食事の席に行った時にその話の途中だったので私の耳に入りました。そして、ああ、主よ。いいですか？私がこれを皆さんにお話しするのは、本当に本気になって主により頼むならば、主は気前がいい方なんですよ。そして、必ずそれを成し遂げる力がある方なんですよ。私たちの力には限りがあります。だから、私たち、一人一人はできることとできないことがあって、自分のできることはできますよ。でもできないことは私たちの周りにいるできそうな人にあやかりながら私たちは生きていくというのが今までの私たちの常なんですね。でも鼻で息をしている人の中で私たちが困っているからといって、私たち一人一人にあるだけの力を貸してくれる人はなかなかいません。人が私たちに力を貸すときというのは、ね、腸に訴えられて貸すか、じゃなかったら私たちをこう助けたことによって自分に確実な利益があるか、どっちかなんですよ。だから人の中に私たちがどんなに助けを求めても私たちの助けにならない人の方がもう本当にはるかに多いですね。私たちの信じる神様は、何も皆さんをこの主日、ね、水曜日に、金曜日に、教会来てと言って、この時間をね、ここで過ごすことによって、そして踏んずり返って、私は神であるという神ではないんですよ。私たちの信じる神様はどういう神様かって言ったら、私たちに条件を提示する神なんですよ。条件を提示して、その条件を飲み込んだ時に、飲み込んだことの報酬を与えてくださるのが私たちの神なんですね。神様は自分の利益のために私たちに条件提示をすることは一切ありません。神様は私たちの利益のために、有意義のために、神ご自身の条件を提示して、その提示したその条件を私たちが飲み込んだ時に、私はこの飲み込んだあなたの信仰に1,2,3,4,5,6,7とアブラハムに保証を与えてくださったんですね。アブラハムが本土親戚父の家を離れて神の命じられた場所に行った時、主が言ったのが、ただ行けという一方的に神の強さを持ってね、言い渡し、そして命令したんではありません。神様は何をしたかと言ったら、本土親戚、父の家を離れて、主が命じられたその場所に行った時に、神は1からね、7までのね、保証を与えてくださって、その保証を全部報いてくださったのが、神様なんです。だから皆さんにイエス様が何かを要求するときに、皆さん自身が要求だけを見て保証を見ないで今まで来たね。主が何かを言ったときには必ずそれには保証がついてるんですね。保証がついているんだけど、人は何をするかって、私の基準は信仰によって生きるという言葉をね、私たちに与えるじゃないですか。そしたら、私の基準は信仰によって生きる。私に信仰によって生きなさいって言ってるんだ。そして、自分のこの小さな頭で信仰によって生きるというのは、神様に言われたことを服従しながら、ね、本当に教会にずっと通い詰めた、そして人間としての今までやってきたことが再現されて、生きなさいということを今私に言っているんだ。そしてそういう生き方を神様は、基準は、私の基準は信仰によって生きると言っているんだと思っちゃったら、神から言われたことがとっても重たいです。とっても重たいです。今まで自分でね、好き放題やってきたんだけど、 信仰によって生きるという言葉がポンと与えられた時に、好き勝手にやっていたこと、何一つ自由にできないじゃない。皆さんは神様から、イエス様から尊い言葉が与えられた時、このようなね、重圧感、圧迫を覚えて、神様から来た言葉を聞いてなかった言葉のようにね、さておきして皆さんの人生ね、それをどれだけ素通りしてきたかわかりません。御言葉が重たい、私には到底できない、やりたくない。なぜ皆さんは神様の仰せられた言葉には必ずね、それを信仰を持って実践したときに、1,2,3,4,5,6,7 ね、いくつかの保証があるということを見てないで、ね、条件だけ、ね、条件だけを見て、保証は見ないで、もう本を閉じて、聖書を閉じて、ね、祈りを閉じて、それで生きてきたのが私と皆さんなんです。主が皆さんにどんな御言葉を与えてくださいましたか。去年イエス様は皆さんにどんな御言葉を与えてくださいました。与えられたその御言葉を重たいなと思ってね、それをパッと閉じて、そして素通りして無視した言葉はありませんか。皆さんはもしそうだとしたら、皆さんは神の条件だけを見て聞いて、その条件を守り行った時に、主が与えるという保証のね、その御言葉、それはね、皆さん見つけてないんです。御言葉が与えられた時、御言葉全体がね、良きものであることを覚えてください。御言葉が私たちを重たくして、そしてその御言葉の重さね、それによって押しつぶれるような御言葉を主は私たちに一切与えないんです。皆さんにもしこれなんか私なんじゃできないと思われるような大きなね、そういう御言葉がもし皆さんに与えられているとするならば、その保証はとてつもなくまだ大きいということを覚えてください。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛してますかと主は裏切り者ペテロに言いました。裏切っていたものの主を愛しても言った彼は、裏切ったゆえにイエス様を愛してますとは言えない状態になってしまったということなんですけど、その時にね、もう返事に困っている彼にね、本当に向ける顔がないこのペテロに、主はあえてヨハネの子シモン、あなたは私を愛してますかって言っていたんですよ。なぜ彼がこの質問に答えることによってね、イエス様が彼に与えるその使命、ね、使命に結びつかれて、こんなものである私にもイエス様の仕事を与えようとしているということが、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛してますかとイエス様のこのね、厳しい質問がなかったら、ペテロはわからなかったんです。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛してますかって言った時ね、本当に向ける顔がない彼だったけれど、彼はもう返事に困って心を痛めながら、私があなたを愛しているかどうかはこの裏切り者のこの私の口で言えません、あなたがご存知ですって言ったんです。そしたら主は裏切り者だったんだけど、愛しながらね、力のね、 不足によって、不可抗力な力によって、主を裏切るしかなかった。でも、愛してもいた、ということを知っていたので、主は何をしているかと言ったら、裏切ったあなたではなく、ね、裏切りたいという気持ちがない状態で、イエス様を心配して、イエス様の囚われているその場所に、ね、見に来て、そしてそこで人に囚われて、人の力にこんまげした者が、イエス様をどうしようもなく裏切ってしまった。この事実、事実のゆえに、イエス様が計画している、その、羊を飼う。ということが、もう、全然できなくなっていった、このヨハネの子シモンに、主は、質問をすることによって、いや、あなたは裏切った。でも、あなたは私を愛もしていた。裏切ったあなたではなく、心配して愛して、あの怖いところに覗きに来たあなた。ね、あなた。そして復活して、あなたに会いに行った、私が愛するあなたに、私の羊を預ける。私の羊を飼いなさい。食べさせなさいって言ったんです。主が私たちに与えてくださるその御言葉というのは、私たちを困り果てるためにね、与える御言葉一つもない。主が私たちに与えてくださるその御言葉は、与えてくださった御言葉をね、信じる信仰を呼び起こし、ね、呼び起こし、そしてもう働き人として完全に放棄して、ね、もう自分の昔に戻っていったものまでも追いかけていって、そして何をしたか、イエス様の一番弟子に知ってくださったんです。いいですか、皆さんがイエス様を信じてから、イエス様からいろんな御言葉をいただいたと思います。よく思い出してください。素晴らしい御言葉をいただいて、ね、いただいてはいったものの、自分がその御言葉に、ね、添える信仰がないため、その御言葉の実現がなかったというのがたくさんあると思います。皆さん、神様は信仰の先祖、アブラハムの時から、必ずね、御言葉を宣言して、宣言した御言葉に信頼をして、信頼した御言葉を実践する、という、このね、信仰の支払いを求めておられます。信仰によって実践することが何か。アメリカにいたらドルで物を買うよね。アメリカにいたらドルで物を買う。日本で円で物を買う。そういうことです。神の御国のすべてのことは何で買うか。信仰による行いで買います。皆さんが主からいただいた御言葉を信仰によって信頼して実践するとき、そのときに主は、ああ、あなたは私が提示したね、その条件をあなたの信仰によって買いに来たのね。なら、このあなたが払った信仰に対して、私は、主はこう言ったんですよ。ね。あなたが信仰を払ったら、まず第一に、あなたを大いなる民族とし、と言いました。アブラハムに。子供が一人もいないアブラハムに。あなたの名前を祝福し、と言いました。次、ね。あなたを名を壮大にする。大きくする。次、あなたの名前は、ね、祝福のもととなる。と言いました。次、 あなたを祝福する者を私が祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。と言いました。あなたによって、ね、すべての民族、種族が祝福に預かる。とも言いました。これはイエス・キリストが後に彼の系図の中で生まれてくること、それを予言しているんですね。アブラハムが本土親戚父の家を離れて、そして彼は神が仰せられた土地に行って住みました。紆余曲折があって、その神の仰せられた土地から離れてしまい、いらない苦労をたくさんして、神様から助けられて、彼が再び約束の地に戻ってきて、そこで礼拝を捧げて、約束の地に置いて、ね、しきたりを守りながら、主の時を待っていった。その時にアブラハムが受けた祝福はどれだけの祝福だったか。9人の王様を打ち負かして、9人が持っていたそのすべてのものをぶんどりものにしました。そのぶんどりものに彼は目をくれなかったんです。なんで？心が清いから目をくれなかった。いいえ。彼が持っていたので、ね、神の許していないその財産、ね、都民に対して目もくれなかったんです。アブラハムが出ていたその目的は、ロットを助けるため。それだけで彼の、ね、目的は全部完成しました。だから目的以外なことに目もくれない、ね、手も触れない。ということが彼だったんです。主は、アブラハムが9人の王様から分取ったもの、それをね、アブラハム自身が神からいただいたものと、比べたときに、アブラハムの口から、こういう告白をさせるんですね。靴紐一本にも満たない。9人の王様から分取ったものが、靴紐一本、糸一本、と言っているんですね。神が与えてくださったものと、その罪に満ちたこの王様たちが持っていたもの、分取ったものはね、もうそれだけ尊さの上において差があったということなんですね。主は必ず私たちが主からの御言葉に私たち自身が方向転換してそれを実践するとき、その実践したことを必ず保証してくださるのがイエス様なんです。今年皆さんが本当にイエス様から御言葉をいただいて、その御言葉に忠実な皆さんでありますように、それを実践してアブラハムがいただいたその7つの祝福、まだ私たちの信仰の先祖たちがいただいたいくつかの保証の中にことごとく入る皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
ですから神様からいただいた言葉、これを聞いて信じてその通り行うことによって報酬が神様から支払われるんです。その報酬というものは神様の御言葉の実現という報酬です。だけど海先生が、ね、このアブラハムの祝福7つ、ね、言いましたね。私はあなたを大いなる国民とする、あなたを祝福する、あなたの名を大いなるものとする、あなたの名は祝福となる、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、あなたの地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アーメン。この創世記12章のこの約束をアブラハムが聞いて信じて、もうそれに聞いてワクワクしたから、だから本土親戚父の家を出たんです。そこを捨てて、まだ神様が言われたところは知りませんけれども、とにかく出たんです。出たら、ね、こちらに行きなさい、示されたんですね。この12章の直前にね、このアブラムのお父さんであるテラの、ね、歴史、ね、27節にこれはテラの歴史である、なんか、ね、荘厳な言い回しで始まるんですけど、しかしテラの歴史はたった5節でしか、ね、示されてないんですね。 テラはこの、ね、あの本土親戚父の家は出たんですけども、しかし途中、ね、途中で、ね、ハランというところで、ね、とどまってしまって、もうそこから、ね、出ていかなかったんです。神様の御心、それは、ね、この、ね、あのテラとかアブラハムを、ね、含むこの千の子孫が、ね、このカナンの地に行くということ、これが神様の御心だということは、まあ、後にわかるんですけども、テラは途中でやめて、ね、自分の好むところ、ね、ここ住みやすそう、ね、神様の御言葉ではなく、また目的地ではなく、ここがちょうどいいって言って勝手に、ね、定住してしまって、でそれ以上行かなかった。 そして、ね、このテラはその場所で、ね、骨を埋めてしまった。もうそこでテラの歴史は終わってしまいました。いや、その歴史は、ね、途中で終わってしまうものですか？
いいえ
ですね。そうです。いいえと告白してください。この場合は、ね、いいえです。私は神様からいただいたその目的地、そこに向かって行って、そしてそこを得るのだという、ね、その信仰の行いの結果、そこを得るんです。途中でやめてしまったら、その報酬は得られないまんま、骨をうずめてしまうことになります。
アブラハムが言った約束の地、じゃあアブラハム言ったよ、そしたら私たちはどこに行けばいいというこのね、これが疑問として残ってますよね。アブラハムはもうすでにね、約束の地を得たので、アブラハムに続くものはみんなその契約に回答するものとして約束の地を得ているんですね。じゃあイエス・キリストにあってね、あのどこでもいづくなんですよ。私たちがいるどこでも主と共に生きているならば、そこは主の国なんですよ。皆さんが今約束の地を得ているということを皆さん分かってないでしょ。え、約束の地を得てるのになんで私今苦労してんの？約束の地を得てるのになんで私ね、つまずき倒れが多いの？そう思っているでしょ。皆さん、主はもうすでに私たちに約束の地をアブラハム以来ね、与えてくださいました。もしアブラハムが得たね、イスラエル、それが私たちの最終的な約束の地であるとするなら、全世界のクリスチャンみんなそこに行かなきゃいけない。違います。イエス・キリストを信じるのに、ね、迫害がない場所。自分がイエス・キリストを信じているのに、その自分の住んでいる場所において、自分より力強い者がいて、信仰生活をね、いつも迫害する、邪魔する、ということであるならば、皆さんは今もアブラハムが住んでいた昔の土地、カルテア・ウル、メソポタミア、そこに住んでいるんです。だけど皆さん今住んでいるその環境の中において、皆さんの住処ですよね、家ね、環境の中において皆さんの信仰生活を皆さんより力強いものがいて妨げていないということであるならば、皆さんはもうすでに約束の地は得ているんですよ。じゃあアブラムのように約束の地を得ているのに、なんで私祝福がないの？アブラムのように信じてないからですよ。神様がアブラムをカルテアウルからね、そのカナンの地に移住させたのは理由があるんですね。どういうことかって言ったらね、昔住んでいたアブラムの住んでいたそのふるさとにおいてはね、習慣があります、しきたりがあります。それをみんな共有して生きていますね。だから沖縄いたらね、やるじゃんね。でなんだっけ、あのお酒、泡盛飲むじゃん。なのに飲まなかったらどうなるの？その中には入れないでしょ。こうに来たらこうに従え。 これがね、世が私たちにいつも要求してくることなんです。本土親戚父の家を離れなかったら、アブラハムをどのように主が指導してね、祝福して生かそうとしても、その土地のしきたりが、土地の習慣が、いつも攻撃してくるんですよ。私の酒飲めないというのか。ね？何？親戚が祝っているのに、お前だけそうやってやるのか。その土地の、ね？習慣、しきたり、さまざまなものがね、神様と共に生きるアブラハムのこの生き様を邪魔して、いつも神の御言葉を聞こうとすると人とトラブルに、ね、人とトラブルちょっと嫌だから何とかしようとすると神の御言葉を逆らったことになる。この狭間においてどうしても苦しんで苦しんでしまう。これをもう主は知っておられたので、そういうしきたりのこの無知、その中からアブラハムを救うために、誰も指図しないその土地へと導いたんですね。皆さんが沖縄からこちらの方に来ると、泡盛はないです。自分が探していかなければ、ね、そういうことはしなくて済むんです。私が自分のふるさとから、その国から日本に来たら、私の国において当たり前だったことが一切できません。なぜ？それをやったら、私はこの国において敵だらけになっちゃうんです。何をするかって。人と仲良く生きていくためには、いかに、この日本らしく、ね、いかに同化しながら生きていかなければならない、ということがあるんですね。神様は、鼻で息を吸っている人に同化することによって、私たちにいいことは一つもないことを、人の中で生きている私たちより正確に知っておられる方なんですよ。だから、最も幸せになりたいと思っているものよ。最も幸せになるために、鼻で息をしている人のしきたりの中において、あなたが最も祝福された幸いなものとして生きることはできないよ。だから、あなたが本当に穏やかに、すごやかに、力強く、祝福されて、本当にその杯が溢れた、そのような祝福に預かりたいと思うならば、私が示した地に行って住むことによって、今までね、絡んでいったね、人、物、ことからのこのしきたり、その縄目から解放されなさい。というのが、本土親戚父の家を離れて、私があなたに命じたところの意味なんですね。私が知っていることからしてみれば、今イエス様を信じているからつってね、パッシングされてどうしようもない人は今この中には一人もいません。いないです。ということは、皆さんはもうすでにね、アブラハムのように住処は得た、居住地は得たということなんですね。そしたら皆さんがアブラハムのように祝福を受けるためにしなければならないのは、神のしきたりに沿って生きるということだけなんですよ、ね。私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリスト、イエス様だったら今これをどうしたいんだろうというね、思いを念頭に置いて私たちは生きるべきなんですね。一番正確に神のしきたりによって生きる方法とは何かって言ったらね、聖書をよく読むことなんです。聖書には妻が夫にどうするべきか、夫が妻にどうするべきか、子が親にどうするべきか、ね、私たちの友人知人に対してはどうするべきか、ね、 偶像崇拝者に対してはどうするべきか、伝道しなければならない人に対してはどうするべきか、助けなければならない人に対してはどうするべきか、助ける順番はどこからなんだ。何をすれば今解決されるんだろうか、どこの道に行けば私はね本当に素やかに歩むことができるだろうか、あらゆることがこの聖書に全部書いてあるんですね。だから聖書を読むことによって聖書が示す生き方、このね引き出り、それをよく自分の中に仕入れてください。もう一つ、テピリンをしてください。御言葉を宣言すること、御言葉を宣言すると、その御言葉にはね、この地上において私たちが神に対して、人に対して、物に対して、ことに対して、どのような立ち位置で生きるべきか、ということを、御言葉を宣言すると、御言葉が私たちに教えるんですね。それだけではなく、宣言した御言葉によって、ね、天地に満ちている神の創造されたすべてのものは、御言葉を宣言するものを神の子供としてみなしてくれる、ということだから、神の子供としてみなされた、テピリンをする人たちに、天にあるもの、地にあるものが味方をしてくださるんです。ね、味方をしてくれ。なぜ？こう書いてあるんですよ。すべての非常物が、ね、神の子の現れを待っている。なんで待っているの？御言葉を宣言して自分たちの縄目を取ってくれることを待っている。もう一つ。御言葉を宣言した神の子供に、以前神様が与えてくださったこの姿形を万物が回復して、そして回復されたその諸々の幸いを御言葉を宣言した神の子、現れた子にそれを提供するためなんですね。テピリンをすることによってね、しおれていったね、生活が立て直されていきます。そしてつまずき倒れていった私たちの人間関係がね、起こされていきます。何をしてもしっくりいかなかったすべてのことにね、行けるその道を、方法を教えてくださいます。そして天にあるもの、地にあるものが私たちの行くどころ、どこにおいても私たちを味方してくれる神の子でありますので、テピリンするものは。だから何をするかって言ったら、私たちが行くと私たちのために働いてくれるんですね。これがテピリンした人に与えられた素晴らしい保証です。皆さんいいですか。今年はアブラムのように信じて、アブラムのように保証される、これが私たちの教会のね、使命なんですよ。受けなければならない実態なんです。だから皆さん自身が本当に今与えられているこの家の中で、アブラムのようにね、聞いて信じて守り行って、アブラムがいただいたね、その神様の保証の世界、それにことごとく入りますように、イエス様の御名によって祝福します。アメン。
アメン。
アブラハムがね、最後にね、主からいただいたものが子供なんですよ。いいですか皆さん、霊において子供を完璧にするっていうことが一番最後なんですね。なぜかわかりますか。物はですね、与えられて、もし欲しくなかったら捨てればいい。ね、捨てればいい。ね、仕事与えられてもやりたくなかったらやめればいい、ということなんですけれど、親子関係はそうじゃないんですね。親子関係というのはね、もう切っては切れない関係なんですよ。だから神様はアブラハムに一番最後にね、この子供を与えてくださるんですけれど、そのなんで最後だったかって言ったら、ね、アブラハムの信仰、神様と共に歩まれたその道のり、それを通して一個一個の実績が積まれて、アブラハムの中に ね、信仰という遺伝子が神様が望むくらいの大きさになるまで、大きさになるまで、主はイサクを与えなかったんですよ。私たちの人間の子供も夫婦の営みによって天の天に尽きないものが腹に宿ります。ね、それが宿されるまでに本当にその育み方があるじゃないですか。愛し合ってあった、ね、分かち合った、ね、信頼し合った、愛し合った、結婚した、それで天の天に過ぎないものが腹に宿った。10ヶ月になって子供がうぎゃって生まれた、このプロセスがあるでしょ。神様が信仰の子孫として私たち一人一人にその子孫を与えてくださるために、信仰の先祖アブラハムに、アブラハムが神と関わって生きてきた、そしてアブラハムが神の御言葉を実践して生きてきた、その年月を通して何をしたかって言ったらね、神を信頼する信仰をどんどんどんどんこうやってこうやってこうやってこうやってね、積んでいくんですよ。積んでいて祭壇の上にね、乗っけて殺そうとしてもそのまんま従順するまでの子供イサクが生まれる、その信仰の遺伝子が育つまで主はアブラハムと関わったんですよ。アブラハムこれこれしなさい、アブラハムこれこれをしなさい、アブラハムはそれを知ったね。主は現れた、アブラハムは聞いた、それを実践した、それの繰り返しを通してね、アブラハムは物質の世界において、また人間の中において権威、力、威力、尊厳、勢い、そして富も9人の王様のその全てのものをね、靴紐一本だとね、例えるくらい物持ちになりました。物持ちになったということなんですけれど、子供は一番最後だったんですね。なぜ？物はいらなかったら捨てればいい、地位もいらなかったら捨てればいい、でも子供は捨てるわけはいかないんですよ。神様が私たちを作った、創造した後に罪に陥っても私たちをね、殺さずに生かしたのはなぜですか？殺す存在として私たちを創造してないんです。だから私たちがどんな状況に陥っても、神は私たちを本来の目的通り生かしてね、そして和解が結ばれてね、分け隔たりがない関係になって永遠に生きたいのは神様の計画なんですよ。だから主はアブラハムにこの信仰というね、行いね、実践した行いによってアブラハムの子孫が信仰の遺伝子を持ったものとして、神を崇めるものとして生まれてほしかったので、最後の最後まで主が与えなかったのは、アブラハムの信仰とともにね、その子孫、受け継ぐ子孫のこの人格を作っていたんですね。今日のこの聖書の場面がまさにそうなんです。主が言ったでしょ、アブラハム、私はあなたの盾である、そして最も優れたね、報いであるって言ってるんですよ。守ってあげるね、であなたがね、これこれが欲しいと思った時にね、欲しいと思ったことのね、ことを信仰で報いであるということがすごく大事なんですよ。報いである、ただであげるよって言ってない、報いであるということは、ある種のことをした時に報いるよっていうことを言ってるんですよ。だからどういうこと？アブラハムに今日この 御言葉、私はあなたの優れた報いだって言っているのは何かと、あなたの私から聞いた言葉に従順して行ったことに対して私は何でも報いるよっていうことを言っているんですよ。皆さん何でも報いてほしいでしょ、ね、報いてほしいでしょ、ね、七桁あだえ、ね、当たって、ね、七桁が当たって、ね、そして報われたいなと思ってる人もいるでしょ。パスタ持ってこなきゃいけない。
いや恥ずかしいですよ、ここで言う。
いや、ね、いや、それパスタがそれを持ってラスベガスに行くなら恥ずかしい。そうじゃなくて、それいただいた時に、ポケットマネーまで重ねて主に捧げるんでしょ。
アーメン。
あのね、報いてほしいね。病に伏せている人は癒されて報いてほしいね。ゴダゴダしている人は解決されて報いてほしいね。しっくりいかない人はね、本当にまっすぐに行ける道が備えられて報いてほしい。報いてほしいことたくさんあるんですよ。でも主が言ってるんですよ。私が言ったことを実践した時に報いる。皆さんがもし今生活の中において困難を覚えているとするなら、何らかの形で人間関係でも何でもいいです。困難を覚えているとするならば、皆さんは主が皆さんに与えてくださったことを実践してください。ね、実践した時に主は言ってるんですよ。アブラハム、私はあなたの盾、ね、あなたの報いです。報いという言葉はただ単に私が主よこれをくださいって言った時に報いるということではないんですね。条件付き。なぜアブラハムの名前がと呼ばれていますか。信仰の戦場、ね、信仰の先祖と呼ばれているから、私たちもアブラハムのように祝福を受けるためには、ね、信仰の先祖アブラハムに見習って、私たち自身も主からいただいた言葉を、ね、信頼してそれを実践しなければならないんです。実践して、そして実践した時に主が言ってるの。あなたが実践して、ね、実践したこと、によってあなたの願いを私が報いると言っているんですよ。報われた人生を生きていきたいと思いますか。アメン。ならば実践してください。それが神様が私たちに与えてくださる保証だからです。
この実践したことによって皆さんは報酬を受けることができます。皆さんは本当に、ね、喜び楽しみながらウキウキワクワクしながらそれを待ち望みましょう。主は皆さんが本当にこの御言葉を主が与えて、そして皆さんがそれを受けて本当にウキウキワクワクしながら信じてそれを喜んで実践するなら、主は喜んで皆さんにその報酬を与えてくださいます。本当に皆さんがそこまで成長を、ね、もう本当にしているならば、主はもうすぐにでも、ね、その与える準備は整っているんですね。本当に一番難しいのが人が変わることです。人間が、ね、本当に聞いて信じてその通り実行するまで、ね、本当に時間がかかるものです、ね、大人はなんで、ね、子供、ね、お父さんが、ね、本当にすごい事業家でもう素晴らしい会社の、ね、もうトップなのに、ね、子供がまだ、ね、5歳ぐらいの子供になんで、ね、その課長部長の地位を与えないと思いますか。その子供が5歳の時になんで1000万円ボンって子供に与えないと思いますか。まだ成長してないからですね。その子供にもし、ね、1000万円渡したらもうとんでもない使い方をする。目に見えてる。その子供に、ね、部長の地位を与えたらとんでもないことになる。目に見えてる。今皆さんに主がその祝福を与えたらとんでもないことになるとするならば、主はまだ与えないんです。皆さん成長してください。成長とは従順です。信じることです。信じて従順するならば主はもうお金なんてもうボン 簡単ですよ、ね、もうロト7とか6とか与え、ね、当てる簡単ですよ、ね、なんで主はそんな簡単なことをしないか。主はですね、皆さんロト7を当てることよりも本当に皆さんが変わることの方がよっぽど難しいから、
アーメン、
皆さん自身が変わるべきです。信じて
今聞きましたか。ロト7を当てるより皆さん変えることの方が難しい。
だってロト7なんて数字の組み合わせで
違う。私変えるの難しくありませんよって今持ってるわけ。私ね、自分が変えられたこのね、このあのプロセスを見ると本当によくも主が臨在してくださったと思う。あのね、あらゆることをね、主の意のまんまにできちゃうんですね。主が作られたものの中で、創造したものの中で主に逆らってるのは人間だけね。人間以外のものはね、水も天も地も木も草もね、本当にあらゆる生き物も主が言った通りの生き様をしているんですよ。ね、命令した通りのことをやっているんですよ。唯一人間だけがね、自分の心が良しとされた時にはイエス様にいい子する。ね、自分の心がちょっとね、返した時というのは、もうイエス様に対しても、本当に私たちは背を向けてしまいがち。これが私たちなんですよ。それでも主の愛はね、現れて私たちにね、自分の愛を示し、追っかけてきてね、私たちに一緒に愛し合おうよってね、本当に愛願しておられる。これが主なんですよ。いいですか。皆さん今約束の地は得ているんですよ。ね。七つの祝福がなんで皆さんの地生活の中に現れないか。それは、皆さんが約束の地を得て、仰せられた言葉に順応して、それを実践するということがないから。だから、実践できない皆さんの不信仰が、ね、七つの祝福を全部、とどまらせている。とどまらせている。とどまらせている。これが原因なんですよ。私の基人は信仰によって生きると書いてあります。どんな人が基人？聞いた言葉を信頼して守り行う人が基人です。聞いた言葉、難しいですか？そして自分には、ね、できそうもない、やりもしないで、皆さん今まで放棄しましたか？皆さん自身でね、本当にできそうもないほどの大きなサイズの御言葉がもし皆さんに与えられているとするならば、その難しいくらいね、千の千倍、万の万倍、主の保証はもっと大きいんです。だから、イエス様にあって、しっかり与えられているその御言葉を信頼してください。そして信頼してそれを実践してください。このすべての本当に約束に満ちていて保証に満ちているこの御言葉が皆さんの生涯ね、次から次へと完成されて、そして本当にイエス様にあって幸いに満ちた皆さん、その生き様を通して主の皆を褒めたたえる皆さん、そして見よ、これが私のものだと明かされる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
アブラハムは、ね、今日の箇所においてはまだ子供が与えられておりませんでした、ね、それはまだ与えられるほど成長していなかったからですね。でも星を見なさいって星を見せてくださいました。アブラハムはそれを見て信じました。で、その信じた信仰が義とされました。皆さんも、ね、 今、ね、与えられていないとするならば、神様どうしてですか、あなたは私に何を与えてくださるのですかって、このアブラハム、ね、そういうふうに言いましたね。二節のところで、神主よ、私に何をお与えになるのですか。皆さんも本当にこのことを求めましょう。したら、ね、主は皆さんに信じられるように、ね、星を見させてくださいます。
あのね、アブラハムがここでね、私たちにはすごく大きなヒントを与えてるんですよ。私たちの祈りというのは自分で組み立ててこれこれをくださいがしばしばなんですよ、ということなんだけど、アブラハムがね言っているんですね。主よ、あなたは私に何をお話題になろうとしているんですか。どういうことかって言ったらね、主が与えてくださるもの以外に完璧なものはなく、主が与えるとね言ってくださってこそそれがなるということを信仰の実践を通してアブラハムは体験してるんです。だから自分は不可能だと思っているね、そのことについてね、彼はあなたは私を大いに富ましてくださいました、私の名を壮大にしてくださいましたね、あらゆる祝福をしてくださったんですけれど、これで私は満ち足りています、ね、今度何を私にまたくださるって言ってるんですか、ね、くださっても私には後継ぎがいません。だからもらっても迷惑ですと言っているんですね。それであなたが私に与える与えると言ったそのものは全部今まで与えられました。で、今度は私はもういりませんって言っているのに、もういりませんって言っているのに、このいりませんって言っている私にあなたは何をお与えになりたいんですかって言ってるんですね。皆さんがね、これこれをくださいというね、このもし神様とのね意見が合わない吐き違いの、ね、祈りをしているとするならば、皆さん苦労する。だからイエス様の前において祭壇でその祈りが答えられるためには、皆さんもアブラハムと同じように、神主よ、この私にあなたは何をお与えになろうとねしているんですか、あなたが私に与えようとしているものを教えてください、これを私たちは主に祈るべきなんですよ。愛子さん、祈ってください。あなたは私に何をお話題になろうとしているんですか、教えてください。そうするとどうなるかって言ったらね、主はね、行こう行こうって連れ出すんですよ。天を見よう、ね、夜空を見上げ、ね、星を数えろって言うんです。いいですか、私たちが何をお話題になろうとしているんですかって言った時に、主は私たちを連れ出す、連れ出して与えようとしているものね、もののね原型になるものを見せてくださる。そして見せたことによって信仰が持てるようにしてくださる、これが主なんですよ。何をお話題になろうとしてるんですかって言った時に、主は何をした、連れ出した、連れ出した。そして夜空を見なさいと言いました。そして数えなさいって、数えられるんだったら数えてみなさいと言いました。大きい星からちょっと数えてみたと思いますよ。今と違ってもう夜空が澄んでいてね、本当に澄んでいるね、この夜空はこう横になるじゃないですかね、横になってこう上を見上げると本当に澄んでいるところにおいての夜空の星というのはですね、目の前にあるみたいに見えるんですよ。目の前にあるみたい、私はそれを体験したことがある。その時に私の感覚としてなんだと、私が星の中にいるような感じなんです、ね、皆さん、全世界の海辺の砂粒、ね、砂粒と星の数、どっちが多いと思います、 私ね、砂粒の方が多いと思った。昔。星の方が多いんです。神主よ、あなたは私に何をお与えになろうとしているんですか。イエス様、あなたは私に、イエス様、あなたは私に何をお与えになろうとしているんですかと祈ると、主は連れ出してくださる。見せてくださる。そして、アブラハムは見た後に、信じたって書いてあります。聖書を見ると。そして、アブラハムが見た後に信じたことを、神はね、それを祈祷されたと書いてあるんですよ。私たちの神様はどういう神様？ね。もう、おんぶにタコ、ね、あらゆることを自分が全部与えた後、ね、もらったものが超納得しているとき、超納得していて、わあ、そうなんだって言ったときに、それをヒットされた。これが私たちの神様です。今日、パスタが素晴らしい御言葉を、本当に主からいただいて、私たちに今ね、今まで私たちが祈ってきたことと異なったことを主に祈れるように、今日私たちを主が佐渡してくださいました。この御言葉を通して、主に栄光に栄光を捧げたいと思います。アメン。
主
よ。イエス様の名前で祝福いたします。
アメン。
アメン。それでは皆さんそれぞれが今祈る時を持ちたいと思います。それぞれがこのアブラハムのように、主よ、あなた私に何をお与えになるのですかって、皆さんの望むことよりも主の望む、皆さんに望んでおられること、これを求めてそれが実現し、ま、するようにとしますと今祈っていきたいと思います。それでは主の皆を呼び求めます。せーの、
主よ、
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 あなたの御言葉を信じて、そして信じて実行するときに、あなたから報酬をいただくことができます。その報酬、それは御言葉の実現化です。
アメン。
私たちは主を本当にあなたの御胸は何であるのかをより求めていく私たちでありますように。本当に私たち今までこれしてください、あれしてくださいと言ってきましたが、しかし主よ、あなたの時があります。私たちはただあなたのその時、そしてその状況、それに応じた最善のもの、ベストのもの、それをいただいて感謝しつつ、あなたと共に歩んでいくものであり、そしてあなたの示されたその縄張りとしきたり、その中にしっかりと留まって、もう世の王たちの提示する富など靴紐一本だと言えるほどまでに、あなたにあって満ち足りる私たちでありますように、あなたが今祈っておられる一人一人にそれぞれの道を示し、そして御言葉を示し、御言葉の通りに歩むならば報酬をいただく、そのパターン、そのアブラハムのパターンに預かっていく一人一人であり、ゆくゆくはますます栄光の子子孫孫を生ませてください。主よ、夜空を見せてください。アブラハムに見せたいごとく、一人一人にとってのその星空を見せて、信じることができますように、信じて祈祷されていく人々でありますように。
アメン。
あなたが今日本当にこの御言葉を通して私たちに示してくださったことを感謝いたします。どうか一人一人を祝福してください。
アメン。
信じてください。
アメン。
イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは賛美の397番を賛美して、その後に捧げ物の感謝をしたいと思います。397番です。感謝のお祈りをいたします。主よ、あなたを期待し、あなたを愛し、そしてこの宮に集い、あなたへと捧げし、この一人一人です。
アーメン。
感謝が捧げられており、また満願の捧げ物が捧げられており、また願いつつ捧げられており、また十分の一が捧げられ、そして本当にこの手術の喜びが捧げられており、
アーメン。
どうかあなたがこの一人一人、その心を見ておられる主、あなたがこの一人一人のその思い思いに豊かに応え、信仰の先人に習わせてくださいますように、アブラハムのように、本当にその人生においても祝福され、そして信仰の先人となられたアブラハムのごとく、この地上を歩んでいく一人一人でありますように、信仰によって歩み、そして信仰によって勝利を得て、この世の宝、またこの世の権威、それらともどもが本当に主をあなたに比べるならば靴ひも一本にも満たない、そのような価値観と、また満足を、また実体的な祝福を勝ち得ていく一人一人でありますように、始まる一週間、どうかその出るにも入るにも守ってください。どうか過去から小根町に至るまで祝福してください。アブラハムに与えた通り、一人一人をもし呪う者があるとするならば、そのものにしよう、あなたが敵対してください。一人一人を本当に祝福するものを、あなたが祝福してください。一人一人の名前が本当に祝福となっていきますように、このアブラハムの祝福を勝ち得ていく、この2021年、この年でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557番を賛美して、その後に祝祷をいたします。
わせず悪より救い出し
守られますように、主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように、主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
そこまでいたします。それぞれ主の御前で祈る時をしばし持ちましょう。